FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
せわしい月ということで、みんな心得ている12月がもう始まりました。年の暮れを迎えるわけですが、今日は12月ってどんなことをする月なの、なんでこんなことをするのって、でいろいろ疑問があるので、そういうことについてお話を聞こうと思うんですが、こういうお話になるともうきっちり、郷土資料館西尾さんですな。今日もまた西尾さんに煩わしまして、お話を伺いたいと思います。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
申し上げましたように、せわしい月がやってまいりました。まず12月についていろいろお伺いしたいですが、はい、12月の呼び名で一番一般的な民族的な言い方っていうのはどんなんでしょうか。
そうですね、やっぱり今言われたように師走、
師走ですね、
はい、漢字で書きますと、はい、師匠の師、はい、お師匠さんですね、師匠の師に、はい、走ると書きます。
あ、はい、師匠が走りまっか。
そうなんですよ。で、師匠の師っていうのは実は本当に先生という意味ではなくて、お坊様、はいはい、お坊さん、普段はおっとり構えているお坊さんでさえ、
そうですね、落ち着いてはりますわな。
その人が走り回るほど忙しいと。
はい、いや、なんでお坊さんがお忙しいんですか。
はい、年の暮れですね、法要もありますし、す、ね、はい、この時期だからこそというか、年越しの法要とかもありますので、うんうんうんうん、そうした準備にもあって忙しいという、あたりから言われているんですけども、はいはい、この言葉そのものは、遠く平安時代から、師走というのがね、はい、平安時代の物語にも出てくるんですが、
そうなんですか。
はい、ただね、やっぱり後付けですね、やっぱ師匠が走るのは。
なるほど、そのが分かりやすい。
は
い、
この辺りはもうね、なかなか真偽のほどが分かりませんので、はい、皆さんの心と頭に染みついた言葉やと。
そうです、は
い、だから頭に染みついてるんですが、この言葉を聞くと体も気もその気になるという染みついた言葉やと。
ほんまですね、師走って言われただけでなんかせわしくなります。
なんとなくいわゆるお尻がこちょばいという関西弁で言うところの。
それ以外に呼び名ありますか。
はい、あとですね、だから1月から1年が始まりまして、はいはい、12までですから一番最後の月ですね。
はいはい
はい、ですので極月、要するに年が極まった、
極まる、
はい、極まった月ということで極月という言い方をします。
押しせおりましてっていうのはそういう意味ですよね。
はいはい、そういうことですね。はいはいはい、ね、あとはね、難しい字なんですが、ネズミという字によく似た、老月、
月変のネズミ、
はい
はいはいはい、
でそれで老月と読むんですが、
老月言います。
はい、で老というのはですね、はい、要するに物事を結びつける、つなぎ合わせるという意味のある漢字で。
そうですか。
年と年をつなぎ合わせる、
はいはいはい、
そういう月っていうことで老月という言い方もあります。
なるほど、これ意味がありますね。
はい、この時期にちょうど冬至、これは今まで言ってるのはお月さんの満ち欠けを元にした旧暦の話ですから、新暦というか太陽を中心にした暦と併用しますので、はいはいはい、夏至とか冬至というのは太陽を中心にした、
そうですね、
はい、で12月の20日頃ですね、冬至がございますので、この頃に獣の獲物、猟の獲物をですね、備えると。
キツネやタヌキのことですか、あるいはウサギとか、はいはい、イノシシとか
イノシシ、クマ、シカあたりだと思うんですが、言ってももともとは中国の、儀式ですので、この時期に猟を行って冬至ですからね、備え物をする、で12月の20日頃ですから、もうまさに12月の行事 ですね。でその漁をする、狩猟の漁をするのとこの老月の老の字が似通っていますので、その出に転じたというふうな説もあります。私たちの生活感とはちょっと違う、まあ、中国を元にした言葉になりますので、今私たちが感じる言葉とはちょっと違うんですけれども、
そういう
言葉というのは長い歴史をかけて、まあ、生み出されるか伝わるかという形をしていきますので、
なるほど、
だからもうこの極まった月がまた新年へ移り変わる、この移り変わりをやっぱり意味があると。
そこは大事なとこですね。
そうですね。
押し詰まったという苦しい感じだけじゃなくて、新しい年へつないでいく、希望が持てるような気になりますもんね。
そうですね。
そうなるとやっぱり12月に関するついての思いもちょっと違うなという気がしますね。やっぱり日本人はどっちかいうと押し詰まって忙しいねん苦しいねんというねえ、いうこと、石器屋とか言いますやんか。
そうですね。
なんか押し詰まってつけがたまったやつを取り切られるという
あのどっかの落語で聞くような
ありますな。
ですけどやっぱりね、極まって最後ですね、新しい月新年へやっぱり切り替わるっていうのはねすごく大事なことですので。
そうですね、そこが大事
ね。ですからね、やはり、念願でも大きな行事、人の気持ちに大きな影響を与える行事っていうのはこの時にありますので、ですからあの12月の呼び名から、まあ、前へ進みましたら、この最後の日っていうのが、まあ、12月31日ですね、都合盛りとか、
そう言いますね。
ま
あんまりこの頃聞かんような、
大晦日っていう言葉はねよく聞きますけれども、都合盛りという言葉はあまり聞かないと思うんですが、
そうですね、大都合盛りって言いまして、このことです
ね。
なんでこんなこと言わんねん。
これがね、あの月ごもり、旧暦ですから月の短けですね、で月の終わりと次の新しい月の始まりっていうのは新月ですから、真っ暗で見えない時です、
そうかそうか、
真っ暗の時っていうのは、いろいろ怪しいものが動き回りますので、なんかそういったものにつけ込まれないというか取りつかれないように、静かに家でこもる、で月のこもり
は
で、それが一番12月の終わりなので大月のこもりで大都合盛り、
そういう意味ですか、
はい、
大都合盛りとは月の終わりに、あのこもる、家の中にこもって出ないようにする、地味妙霊に会えないようにするということで、一番最後の月やから、あの大都合盛り、大都合盛りとこういう、こもるという意味があるんですね。
やはりあの変わり目っていうのは本当に不安定ですので、いろんなこう前置きといいますか、それにならないための方策をするんですが、やはりこの都合盛りで寝てしまうんではなくて、ちゃんと起きておいてですね、
起きてて、
そうです、
あのどこへも行かない、
行かないで
静かにしてか、
身を潜めると、
なる、
もしくは精進潔斎をするとか、
という
のはかつてはやっぱり、みそぎをしたりだとかいうこともあったようです。
ああそうですか、そやけど今時12月31日にじーっとしてる人なんていてもへん
ね。だいたいあのね、コロナの中でしてはいけないというのに
あ
のどっかの街ではカウントダウンが
やったりしますね。
もうあのあれは逆にですね、こもるんではなくて弾けて飛ばすと、
なるほど、
逆かもしれないですね。発想的にはあの入られたら困るんじゃなくて、あっちゃい行ってしまえという、
なるほど。
でもそんなことするとね、地味毛量もですが、あの新しい年まで行ってしまいそうな気がするのであのちょっと考えもんではあるんですけど、まあ、あの悪いもんを払うという、逆説かななんてちょっとね、
ね、
思ったりしますね。
そういう感じもしますね、
はい、
まあ、そういう意味もちろん皆さん、あの昔の人はそういう意味も込めて言っておっしゃってたんやなと思いますね、
だから、まあ、払いに通じますね、あの6月の時にもお話をしましたが、1年12ヶ月、2つのサイクル、6ヶ月6ヶ月でこう相対するように行事を繰り返すっていうのもお話をしたことがあると思うんですが、だから6月の末にもお払い、要するにその 6ヶ月間に、体についた罪汚れを拭う、で12月のその1年の終わりも、罪汚れを拭うという払うという行事をして、でそれが12月は特にあの大払いということで、大きく払うんですね、
なるほど、
でそれをしますので、 この大祓いっていうのが、まあ、意味こもるのと、もう一つ大祓いという、うん、あのさっき の, あの街頭でのカウントダウンが、まあ、まさにそれに当たるかもしれないですね。
なるほどね、はい、その他にもね、12月でしか使わん言葉で御用納め、面白い言葉やなと思うんですけどね。
御用納めとかのこと始めとか、
ね、こと始めとも言います、
はい、テレビではあの祇園の綺麗どころが、はいはい、お師匠さんのところに、ね、ご挨拶に行かれたりだとかいうのもあったり、
は
い、
これはこと始め、
はい、こと始めになりますね。実は元々の意味からは姿が変わっているんですが、ことというのはですね、はい、まあ、物事のことなんですが、うん、あの節目であったりいろんな行事であったりってことをことというふうに、うん、ものを指し示しますので、はいはい、それが一年の切り替わることの始め、はい、
なるほど、はい、それからまあ、こと始めという響きから聞くと、はい、なんで新年にせえへんねやろう、はいはいはい、思いますけど、これ12月にするのはそういう意味、
意味ですね。
なるほど、
はい、で始めましたから、はい、納めんと飽きませんの で, で12月の8日をこと始めと言って、はい、相対するように、はい、2月の8日をこと納めということで、まあ、初めて納める、うん、まあ、1年変わりまして落ち着きますのでね、うん、それでっていう、まあ、あの一つの、はい、あの仏事、物意味ですね、うん、こうしたものが始まる日、うん、終える日という、うんうん、物事の始めと終わりっていうのは、とても大事にする、あの風習がありますので、はい、ただね、実はあのこれ混乱させて申し訳ないんですが、長野県の方はですね、これ逆なんですよ。
あれ、そうです
か、はい、そうなんです。なんかそっちの方がしっくりくると思うんですが、主に12月を、まあ、そういう物事のけじめを始めていく始めなので、こと始め、
はい、
で2月の方が納めるという、はい、いう流れになりますので、まあ、このこと始めのあたりから一般のお家ではお正月行事のですね、準備に入っていく、
そういう意味もある、
はい、
お正月の準備を始める日やでという、
そういうふうに思っていただくと、
そういう意味もある、
はいはい、その方が分かりやすいと
分かりやすいです、
はい、あの具体的な暮らしの流れの中にある言葉であれば、うん、正月準備の始めというふうに思っていただくのが分かりやすいと思います、うん、
ああ、なるほどね、
はい、ですからあのかつてはあのすす払い、
はい、
あの
すす払い、はい、言いますね、
言いますね、はい、あの笹だけの何本かくくりましてね、高いところを
払う、軒の裏側とか、はいはい、手が届くとこ一生懸命やりますね、
はい、あの子供も手伝わされて、
はいはい
はい、あったと思います。
うーん、
こうしたあの家の中をきれいにすること、うんうん、掃除も順番にしていってですね、うん、で、かまどとかも全部きれいにしていきます。新年の、まあ、迎えるための準備、まあ、まさに始まっていくわけですね。
そういう意味があります。じゃあ冬至のことですけど、
はい、
冬至の日にかぼちゃを食べたりね、
はいはいはい、
あのゆず湯に入ったりするというしきたりあります、はい、あれなんか意味がありますか、はい、
あの風邪ひかんとかね、
はいはい、風邪ひかんというのはありますよね、
はい、ありますですね、はい、やはりこの季節季節でその時の良いものを口にするということは、
そうです、
ね、やっぱりあの体調を整えるという意味では、
そうです、
ね、はい、意味がありますので、
なんかしきたりみたいになってるけど、はい、それはもう昔からよく知ってる人が、はい、この時期にこれを食べたらええでという、はい、この時期に力士が食べられへんもんやでとか、はい、そういうことで言ってあるわけですよ ね、
そうですね、あの昔からの言葉に、うん、食養生という言葉があります。あの食べて養生する、はい、体を養う、
これはどういう意味ですか。
やっぱりね、旬は旬 の、 あのいいものを口にして、はい、体に需要を貯めてという意味ですね。
やっぱりその時期にしかできないものっていうのは、はい、その時期にあったものやから、はいはい、食べたら体にもええよという、
そういうことになりますね。
そういう意味なんだね、
年中行事はそれ折々に、はい、やはりつきものの食べるものがあると思うんですけれども、
そうですね、
やっぱりそこに相通じていくっていうと思います。
はははは、
ただなんでこの日に何これ食べんやろっていうのもたまにあるんですけどね。去年ちょっとお話をおっしゃいましたが、12月1日、はい、ちょっと日にちが前後して申し訳ないんですが、はいはいはい、1日にお餅をついてですね、食べるとですね、はい、あの皮にはまらへんって落ちひんという、
川にはまる人そないおったんですか。
男の1日でね、一番、はい、男っていうのは一番下の子のことですから、はいはいはいはい、一番最後の1日という意味で、はい、男の1日っていう行事があるんですが、
面白い言い方です。
は
い、
でその日に餅つくとですね、まあ、川に落ち、まあ、昔はね堤防とか柵なかったから、うん、まあ、そういう事故も多かったんかもしれませんけども、はいはいはい、まあ、そういうしたり、まあ、わざわざね、あの川に行ってみそぎというか、うん、川にねお尻つけるっていうのもあったりしたんです。あのさも地域的に限られていますけれども、うん、で、まあ、あの仮につけておいたらもう大きいねドボンとは落ちひんからという、うん、だから模擬的にさっきちょっとやっといたら本格的なことにならへんっていう予防措置っていうのも、
はい、うまいこと言うてやるな。じゃあ次、はい、お聞きしたいのは、はい、聖母ってありますよ、
はいはいはい、
これもだんだんあの薄れていってるようですけど、はい、逆に百貨店あたりではもう聖母の準備屋で皆さんこれを買わなあかんでって行さん宣伝してありますけど、聖母って一体何なんでしょうね。
そうですね、今ねやっぱりあの百貨店いわゆるあのお商売の世界では聖母のよく風物詩としてね、
そうです、
聖母 の, あの特売場というか、はい、催し場が出来上がってっていう、あの、私の母なんかはデパート業界に勤めていましたので。
ああそうなんですか、は
い、だからあの今日からセール始まる売り場が特設会場で応援に行くんやとかいうような、ね、
そうですか、
はい、聞いてましたけれども、まあ、これはもともとはですね、うん、まあ、お世話になった方にもそうですし、
はい、
で特にあの嫁をもらったこの年に、
はいはいはい、
あの嫁をもらったお家がですね、はい、嫁の、お里、はい、ご実家に対して贈り物をする、はい、お餅とか魚とか送るっていう習慣が広くございましたので。
そうなんですか。
でそれがまあ言ってみたらあの、8月にお話しましたね、お中元の話、
お中元お中元あれも一緒のことですな、
はい、だからそれの相対になるんですね。
なるほどな、
はい、お中元はお盆前のですね、うん、あのいろんなお坊さんの修行が明けた時に、
はい、
それを祝うために、まあ、食べ物を送ったりっていうのが、やがて、お中元という形で、
はい、
まあ、安定し定着していったんだってお話をしたと思うんですけども、はい、まあ、言ってみたらそれと、まあ、半年後ですね、
うん、
まあ、半年後ではないですけど、うんうん、まあ、一応半年後贈り物を、親しき方、お世話になった方へ贈り物をするという、形で12月に、まあ、行われているのがお歳暮で、それがですね、うん、大きくなったのが今のデパート業界のお歳暮セールで、はい、ですからもともとお魚である、お魚でしたらあの、最近みんトントミンようになりましたけど、荒巻き、
荒巻鮭、はい、はいはい、
とかあの塩ぶり、
はい
はい、あのそういうのがねやはり一本ドーンと。
なるほど、
はい、なんか昔 の, あのテレビとかイラストを見るとですね、お歳暮って言ったらあの鮭の胴体にあ の, のし巻いた絵が定番やったような記憶が。
そうですか、
はい、あ前田さんはあまりご存知なかった
です。僕お魚苦手な
んです意外なところで意外なことを聞いてしまいました
ついバレてしまいましたけど、ああそうですか、
はい、
あのとにかくだけど鮭一本とか、
はいはい、
あのものすごく立派な豪華な、はい、あのボリュームもありますし、はい、で頭から尻尾までピシッとしたものが、はい、あれ送られてきたりしたら、はい、びっくりしたりするでしょうし、はい、大喜びするでしょうね、はい、
だからもう本当にあのここぞという時の贈り物だと思うんですね、
はい、ええ、
でそれで、ね、のしを、
なるほど、のしをつけて、
はい、のし、あんま水引きのしをつけてですねお送りして、 ですからあの、鮭とかよく取れる新潟あたりは、うん、
はい、
10月11月ぐらいからですね、はあはあ、秋鮭で取れたのをこう荒巻きに加工するっていうのがテレビに
風
物詩で出たりもします。で、まあ、そこまでいかなくても、うん、例えばもう少し、身近なもの、
うん、
旅とか手拭いとか、
はい、
反物とかを、まあ、送るという、
あ、そういうのも、
はい、そのも、はい、あったみたいですね。前田さんにお聞きするんですが、例えばお正月ですね、
はい、
何かを新しくするっていうふうに聞いた時に、何か新しくするものなかったですか、決まって正月におろすものとか。
我々小さい頃はね、はいはい、なんかやっぱり一番下に着る下着とか、はい、あるいは上着の中で晴れ着とか、はいはい、いうようなものを親が考えてくれてたようですね。
そうか、履物とか。
履物とかね、
はい、やっぱり正月ってなるとそういうのをこう改めるのがあるんで、ね、うん、そうですね、まあ、それに合わせる形でです ね、
ありますね。
やっぱり旅だとか、まあ、下駄などの履物だとか、はい、手拭いだとかね。
下駄なんか思い出しました、はい、下駄まだ履けるのにな、思うのに皿を凍ってくれる、
はい、やっぱりそれを下ろすのが正月、
そういうことですね、
はい、まあ、そこのあたりにやっぱり通じるものがあるのではないかと思いますね。
本当ですね。そういうと聞けば、昔からやってきたこと、今はだいあんまりこう断らんようになったもんですけど、はい、やっぱり意味がちゃんとあって、はい、親から子供へというふうにつながれてきたものが多いですね、はい。もう一つね、はい、まあ、お話出たついでにおせち言いますやん、
はいはいはいはい、
正月の料理を準備する、これもこと始めのうちの一つかもしれません、これはどういう意味を持ってるんでしょう。
そうですね、せちに食べるものですね。
はは、
はい、だから節目に食べるもの、おせち、おせつのに王がひっついてるので、はい、せつの料理ですね。
は
この節目の節、節はですね、はい、漢字を見ますといろんな読み方ができると思うんです、はい、
なるほど、
はい、一節二節という、はいはいはいはい、竹とかね、そういったものの、
ね、
節目、
はいはいはい、
ですから大事なところとか区切りのところ、
うん、確かにそうですね、
はい、節と呼んだらあと音楽のメロディーとかね、
はい、
で、鰹節の節もそうですね、同じ字書きます。
はい、音楽の節もそうやし、かつお節の節もそうや、えらい違うようやけど通じるところはある
という、まあ、通じるところがあるんですね。一つの塊といいますか、あります。で今度は節と読みますと、ほうほうほう、季節であるとか、関節であるとか、
はいはい、
体の関節ね、
はい
はい、それとか文章のセンテンス、一節二節っていう、
言いますね、
はい、あれも節です ね、
そうですね、
これも一つの塊というか区切りなり、
は
あ、関節ってのは関わる節なので、
はい、
つながるところなの。
なるほどなるほど、
はいはい。でもう一つは読み方は節と読むと、うん、これが季節のことになってきますので、このおせち料理の節になる、節になるんですね。
まあ、それぞれの季節に食べ物、はいはい、その季節の食べ物というのがあるので、
はいはい、
本当なら年中おせちがあってもいいという、はい、
そうなんです。最初に暦のお話をしましたときに、はい、節句という言葉ですね。パソコンで節句と打つとですね、はい、節節の空は俳句の句になるんですが、私たち民族やってる人間は、はい、節に備えると書いて節句と書くんです。
あ、そうですか、
はい、ということは節ごとにお供え物をする祭りごとをしますので、
はい、はは、
節句というのは祭りごとをする切れ目の時なので節句なんです。
なるほどな。
ですから年中行事のそういう季節季節の節目のお祭りをする時に備えたり食べるものはおせち料理なんですよ、
う
ん
う
ん、
なるほど、そういう意味ですか。
そう、一番その節季節の切り替えのはっきりしているとか、うんうん、1年の切り替えのはっきりしている時が、大晦日正月ですから、ですのでそこが一番こう集中的にというか大きく言葉が残ったおせち料理というのがの言葉になって、そのままお料理そのものも、まあ、特に新年を祝うものが多いですから、
はい、
年を担ぐものが多いですので、はい、大きく残ったというふうに考えていただければいいと思います、
ね、あそこに出てくるおせち料理の中にある品物の一つ一つにそれぞれ意味があるんでしょうが、はいはいはい、まあ、それ聞いてたら何十種類か、
はいはい、これは1年変わってから話した方がいいかもしれない。
お正月にでも西尾さんこんなん食べさされたけどこれ何の意味やろ、
はい、じゃあ実際に体験してからお話をいたしましょうか。
そうですね、
はい、まだちょっと小1ヶ月先の話になりますので
そうですね、あと、はい、年の暮れで12月になってみんなが勤しむものに年賀状という、はいはい、 これはいつ頃からの風習なんでしょうね。
年末年始のご挨拶は当然江戸時代からですが、
あ、そうですか。
はがきのようなスタイルになったのは明治以降、制度が整ってからですね。
あ、そうですか、
はい、普段から季節折々にあのお便り、はい、あの文人同士、要するに、作家同士が、はい、あのやり取りした絵付き の、 あのはがきなんて今ね高値で売り買いされますけども、まあ、そうしたものがこの節気の時に改めてお送りするということで、お年が年の初めのが、がはお喜びですから、
はいはいはい
はい、を述べるはがきということで、
なるほどな、
民制度の中で、あ、あの始まっていった、定着していったものになります。
なんか一年中お世話になったので、それの、まあ、お礼をまとめて一言でというふうな意味かなと思ってたんですけど、はいはい、そんなことだけではないという、はい、
そこがまあクローズアップされてるっていうふうに、
まあ、まあそういうことですね、
はいはい、考えていただいたらいいと思います。
そういうことですね。ただただ形式的にやるだけではなくて、はいはい、あの何かやっぱりそれには意味があるという、あの本当に日本人の行っている年中行事といいますか、日曜さんお得意のそういう民族のお話もうどの言葉を聞いてもみんな意味があって、はい、それがまたあの何とも言えん味わいのある意味がある日本人ってええなあという感じが、たまたまこの間ね、はい、俳句かなんかの本を見てましたらね、はい、12月の季語、はい、山眠るとかね、はいはいはい、枯れのとかね、はい、行く年とか、はい、あるいは焚き火とか、はい、いや言葉が出てきたんですけど、とってもこれ懐かしい言葉やなという気がしましたね。
彼のね、やっぱりあの周りに自然がね遠くなってきますので ね、
ですね、
あの彼のも見えんようになってきましたし、焚き火なんぞしようものなら、
そうですね、
はい、もうあの消防車来ますから
あの枯れのなんて本当になんとなくその木が枯れて、寒々した感じというだけではなくて、枯れのという言葉の響き自身がもうなんか冬という感じを与えますもんね、
は
い、
言葉があの頭の中でイメージになって出てきます
よ
ね。
そういうことですよね、はい、日本人っていうのはそういうのが上手ですね。
そうですね、
うん、古の人は本当に賢かったんやなと思いますけれど、これから年が変わっていきますが、はい、年が変わるということについてお話しください、
はい、やっぱり1年ですね、いろんなものを積み重ねてきて、
はい、
ね、新たな年、まあ、1年っていうのは一番最初お話ししたように、お米が実る、まあ、大体その工程が1年分ですので、この1年っていうのはもう、次の年の実りを願う、年が明けるとその次の年の実りをこう神様がですね、まあ、言ってみたら約束してくださるように、でそれもあって神祭りをしますし、でその時に新しい実りのための、まあ、言ってみたら力を蓄えると言いますか、
そういう意味もある、
だから巣ごもりの、まあ、一つにはですね、物意味もあるんですが、まあ、象徴的にこの冬の間にこうして籠もっておくことで、はい、新しい年に弾けるように力を蓄えると。
そうか、はい、12月のうちにしっと内側にいて、はい、静かにして力を蓄える、はいはい、年が明けたら新しい年へ向かって突っ走るでという、はい、そういう心構えもあると、
そういうことになりますね、はい、ですから1年の切り替わりというのはやっぱおろそかにはしてはいけませんので。
そうですか、
はい、ですから形としてはしめ縄を飾りの、昔だった門松を立て、
そうですね、
はい、で今食べるもんで、ま、私たちも今口にするものであれば年越しそばを食べへの、
はいはいはい、
で西宮でもあちこちされてたんですが、年越しイワシを食べると、
イワシ食べる、これ西宮でようありました。
ありますね、
は
い、あの昔 の、 あの昭和の頃にあのずっと聞き取りをした調査報告の中にもやっぱり各地で年越しイワシという言葉を、ね、食べてたっていうのは記録に残っていますので、なんか最近またねあのスーパーで言い始めましたけど、あの元々からやってたんですけどね。
あそうやったんですね、はい、いやいや今日はお話聞くたんびに あれも思い出した、これも思い出したと次から次へ質問をしましたけれど、あのとっても面白くてしかもためになるお話を聞かせていただきました。どうもありがとうございました。
いたします、またよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。いいお年をお迎えください。
ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。